第一サルケの4章、あ、5章、5章のもう一度16、17、18を読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。一応16から簡単に話します。16、17章も今日は簡単に話します。今日は18にポイントあるので、いつも喜んでいなさいですね。いつも喜んでいなさい。いつも喜ぶことはできるのかというと、できません。これは不可能ですね。じゃあ不可能を神は命じているかというと、そのことはない。神が命じていることはできるからなんですね。でこれで感情の問題とすると、これは不可能だと思います。まあ、聖霊満たされているときはできますけども、いつも聖霊満たされるかというとそうでもないので、この感情ではなくて喜ぶってことを選ぶってことですね。だから感情が悲しんでようと苦しんでようと辛かろうと、あるいは私たちがどうであろうと喜ぶ方を選ぶ。だから喜びながらピクピクピクって動いてたりするかもしれませんけど、喜ぶことを選ぶってことが大事だと思うんですね。でもう私たちの群れの方だったらよく知ってるヤコブの一章のところね、喜ぶというとすぐ出てくるのはヤコブの一章の二節ですね。ヤコブの一章の二節、ここ出ますね。はい、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。さまざまな試練だから一つじゃない、まあ、いろんな問題、健康の問題、経済の問題、人間関係、まあ、それがいろんな問題、さまざまな試練に遭うときはこの上もない喜びだから、もうこれ以上ない最高の喜びと思いなさいと書いてあるんですね。でこれはよく、まあ、パウロさんが言われますけども、これはそう思い込めとかそうしろってことじゃ、まあ、もちろん命令なんですけど、それは本当にこのような喜びになるからそう思いなさいということですね。で、さまざまな試練になったり最悪と思える状況の時喜べないんです、私たちはね。でもそれは神を見失っているからで、神様は私たちを愛しておられるんですね。一人子のイエス様を十字架にかかるほど愛された、イエス様は私たちを愛しておられるんですね。私たち一人を十字架にかかるほどに命が大事かさった聖霊様は私と共にいて離れないんですね。で、その方は私を祝福するために召したとはっきり聖書に書いてある。で、祝福をなさる方で愛しておられる方が許されたことなら、もちろんそれがサタンの攻撃かもしれないし、あるいは、自分の罪の結果だったら悔やめしてください。でも、だったとしても悔やめたならもう許されてますので、その最悪と思える事柄を通して逆に神様は、本当にこの上もない喜びも最高の喜びを与えてくださるんですよね。これ最初は信じられないと思うんですけども、これはそこは信仰です。だから喜ぶことを選ぶんですね。で、ある程度信仰生活を送ってきて、それを実践した人は知っています。本当に喜びに変わるんだなって。まだ知らない人はやってないんです。適当にやってるんです。そこそこにやってるんです。これ本当に心を定めてやりますと必ず逆転が起こります。で、だからね、クリスチャンにとって思い出しておき良かったことはというと、多くの場合最悪とかマイナスのことが逆に良くなったことになっていることが多いんですね。そうでない人は最悪とかそういうことの時にまだ神を体験してないんです。本当に感謝をして喜んだらこうなんですね。これが一つなんですね。これは喜びなさいですね。今日もすいません、さらっといきますね。喜びはね、そしてその次が絶えず祈りなさい。これも不可能です。絶えず祈るなんてことはね。でも絶えずだからずっと祈ってなさいということなんですけど、これはね、一つだけ今日話します。絶えず祈る方法があるんですよ。それはね、聖霊のバプテスマを受けて威厳で祈ること、ね。まあ、最近長瀬に来られた方がね、まあ、いつも威厳で祈ってらっしゃいますけれども、威厳で祈ることです。威厳で祈ることはとってもいいことですね。で、運転しながらでも威厳で祈れる、ね。それから今マスクあるからいいですね。威厳で祈ると、ね、相手に分かりませんから。時々人と話しながらビリビリってやる人いるんですけども、これはちょっと知恵がいりますね。でも今はマスクしてますからね、ニコッと笑って目だけ笑ってビリビリってやっても分かりませんので運転しながらでも威厳で祈れる、テレビ見ながらでも威厳で祈れる。祈りの基本は言葉です。私たちだったら日本語、酒井さんの場合は英語、ね、でこの言葉なんです。これが原則です。だけども、威厳で祈ることによって霊が祈るんですね。で霊が祈ると内なる人が強くなるんですね。そして、テレビ見ながらでも威厳で祈れるし、運転しながらでも威厳で祈れるし、ご飯作りながらでも威厳で祈れるんですね。で、もちろんね、日本語で運転しながら祈ってたらね、熱が入ってきたら運転が散漫になって事故を起こすかもしれない。 テレビながら言葉で一生懸命言ったらテレビのこと分かんなくなる。別に見なくていいですけどね。何を言ったかというと、ながら読って昔あったんですけど、新放送があった頃に、威厳はながら読ができるんです。この威厳があれば態度によってことができる。で、長木牧師の義理のお母さんだと歳出牧師がね、来た時言ってましたね。あの人には秘書がいたんですけど、秘書はいつも言うんだって、蔡牧師は寝てる時にも威厳で祈ってるってね。あれ嘘じゃないと思います。あの人そうじゃないかと思いますよね。だから絶えず祈るってのは普通は無理なんだけど、威厳を用いるなら可能になってくるんです。ただ威厳は自分の意思で止めれますから、皆さん絶えず威厳を用いて祈られることを勧めます。内なる人が強くなりますからね。ですよ。そして今日のテーマでいきますね。全てのことについて感謝しなさい、ね、でこう書いてある。全てのことについて感謝しなさい。これが、これは喜び、祈り、感謝、全てだと思いますけど、今日は特に感謝について、全てのことについて感謝しなさい。これが、全てに感謝することがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでいることです。私たち一人一人に神様が望んでおられることは全てのことを感謝することです。しかもこれはキリストイエスにあってだから、キリストイエスにあって喜びなさい。イエス様がおられるから、イエス様のより頼んで喜びなさい。で、キリストにあってということは、私は十字架を信じたんですね。で、十字架があるとどんな事柄であっても全部逆転する。でキリストは復活されたんですね。十字架っていうのはどんなマイナスもゼロにしますけど、復活はそれをプラスに変えてしまうんですね。だから喜びなさいなんですね。で、ここを話すときいつも言われるのは、いいことも悪いことも、いいことは簡単に感謝できるけど悪いことも感謝しましょうってことを言われるんですけども、いいことは簡単に感謝できるんですけど、簡単に忘れるんです、人間って。で、言うの忘れてました。詩篇103編にね、こっちで読みますけど、有名な言葉があるんですね。覚えてらっしゃる方もいると思いますけど、ね、一節から読むと、我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものを聖なる皆を褒めたたえよ。二節です。我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあるんです ね。こういう時はね、パッて出す努力をして ね、聞きってくださるのは嬉しいんですけどね。岡田さんも基本的にはマリアですね。ね、うちの教会マリアが結構多いんですね。で、何かというとね、よくしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてある。わだわだ。で、私たちはよくしてくださったことをその時嬉しくて感謝しますって言うけど、綺麗に忘れるんです。でも本当によくしてくださったことを思い起こして丁寧に感謝していくと、信仰がね、湧き上がってくるんです。あの時もこうしてくださった、あの時もこうしてくださった、あれだって逆転した。で、説教者がいいのはね、繰り返し語るでしょう。例えば秋元牧師は、最近はあれですけど、一時ベニ君のことを繰り返し語るし、ね、いろんなこと語るじゃない。ヨハネ君のこともいろいろ語るじゃないですか。繰り返し繰り返し、そうするとよくしてくださったことを繰り返し言ってるから思い起こすわけですよね。そうすると神様は最善しかしないってこう無理なく思える。だから今目の前でぶつかっていることに関しても感謝が溢れてくるんです。だからね、よくしてくださったことを感謝することは簡単なんですけども、忘れちゃうからちゃんと思い起こして感謝するんです。丁寧にすると内側からこう必ずそうだ、あの時もこの時もだって信仰が湧いてくる。そして今許されている最悪と思えることやマイナスと思えることや、ね、そのことについても丁寧に感謝をしていくんです。こうそうするとそこから神様が働き始める。なぜ感謝をするかというと、これは神がおられるからです。で、十字架っていうのはどんなマイナスも、例えば自分の罪は許してくださる、誰かが、罪と言いましょうか、自分じゃなくて誰かからやられたサタンの攻撃やそういうものも、イエス様は十字架を打ち勝ったから、どんなマイナスもそれは勝利してくださる。で、復活した神様だから、死の打ち勝った神だから、ただマイナスをゼロにするんじゃなくて逆転でプラスにしてくださるんですね。で、どうしてか、十字架をイエス様をかけるほどに愛してくださったからです。そこまで愛してくださった神様は私たちに必ず祝福を与えてくださるんですね。これを、ね、覚えてほしいですね。で、私の群れにはこのマイナスがプラスになった証っていうのも山ほどあると思うんですね。で、今日は亀田さんのことをね、ちょっと話そうかと思ったんですけども、マーリンさんの本を読むとね、いっぱい書いてあるんですけど、面白いんですよね。マーリンさんの本を読むとね、特徴があってね、感謝をしていたらただ益になったってことじゃなくてね、人が救われてるんですよ。読んだ人は知ってるけど、命が生み出されていくんですね。で、本当に感謝っていうのはね、最悪っていうのは、ね、そこから徹底して感謝するとね、 命が生み出されたりしばしばするんです。だから皆さんもっと期待してくださいね。でもうなんかもうあの人はねちょっとねもうクリスチャンじゃなかったらね死んでしまいと思いたくなるようなこと許されたりするということがあります。その時にですね本当に感謝を徹底していくとねその人がね救われちゃったりするんですよ。逆転が起こるんですね。これねそれをね聞いてほしいと思うんですね。で話を戻りますが神田さんはですね、まあ、ご存知だと思いますけれども八戸の人でそして三沢に教会があってあのそして、まあ、であの三沢の前あの米軍基地があってあ米軍基地があってそしてその米軍基地に前にバッとディスコとかいろんなとこ並んでたそこでまあ踊ってたそうですね。そしてその時にその店のボディーガードをしていた米軍の兵士がいた。その人と、まあ、あの恋に落ちたんでしょうかね。それですで結婚することになったんだけど親も教会の人たち牧師をはじめ教会の人たちも友人もみんな反対したんですって。でも結婚したんですって。そしたら案の定もう結婚生活は最悪でもう1年として持たなくて別居生活になった。1年経った時はもう別居になったんで別居生活を始めた途端に、ね、もう別れることを前提にあの赤ちゃんを妊娠することがあったんですって。そしてあのもうその段階でもう別居生活それででもなんか言ってました赤ちゃんがお腹にいる時はこの子を産まなきゃいけないって思いがあったから全然頑張れたんですって。ところが赤ちゃんが生まれてしまったらその赤ちゃんが付き合ったというか結婚した人がアフリカ系アメリカ人だったから、まあ、黒人ですね。だからあの日本で黒人の人が生まれたわけですね。やっぱりその彼女は田舎でしたからねあのこの子一体この子をどうやって育てたらいいんだろうってものすごい不安と恐れが来たわけですね。それでこうもうなんていうかねあの私が聞いた話ではね布団をかぶってね隣の部屋にお母さん両親がいたからあの お父さんお母さんには泣き声を聞かすわけにいかないからこうなんか布団に顔をしつけて泣いていたって話を聞きましたけどね。だったんでその時にその青森の教会を紹介いろんな不思議な形で行くことになって笹沼牧師だと思いますけどもね話した時に言われたことがねあのそれを感謝しましょうと言われたんですって。びっくりしたそうですね。あのマリさんの方にもありますけどあのうちの教会の人はもう慣れてますからですよ。普通ね最後の時にねそれを感謝しましょうと言ったらはぁってことになりますね。でびっくりしたそうですけどもでも聖書からねあの、神様は全てのことを働かせてきてる人がまたまたじゃない、ロマ書の8章28節ねロマ書の8章28節に神を愛する人々って書いてありますね。で神を愛する人々ってのは神を愛するって聖書から言うと神の命令を守る人なんです。第一ヨハネに書いてある。で神の命令を守るってことは全てのことを感謝させるってのはこれは命令です。お願いじゃなくてそれを守って感謝すると神の命令に従って守ってますから神を愛する人々なんですね。で、まあ、すなわち神を愛する人々ってのは神のご計画に従って召された人たちだから神は計画を持って私たちを召してくださった。その人には神が全てのことを働かせたからどんなマイナスも最悪も全部働かせて益この益ってのは言語では善です。最善にしてくださるってことです。言語の意味はだからねあの利益って考えでしょ日本人って生きてくるとねこれ役としていまいちですね。利益これ利益って考えですけどそうじゃなくて最善にしてくださるってことですね。だから神を愛すると神の私は神のご計画に従って神の計画があってその召しを持って召されてるからその召しに従ってどんなマイナスもどんな最悪と思えることもそれを全部働かせて最善へとしてくださるその召しの中でと知ってるとパウロは言ったんですね。で神を愛するっていうのは神の命令を守る人だから何かというと感謝しなさいっていうのは命令だからその感謝するとき私たちは神を愛するものとなってるんですね。だから全てが生きになるってことをねどうだろうしてほしいですね。でそれで、まあ、それ説明されて彼女はですね感謝したそうです。なんか一つ言ってあんまり傷が深くてね最初はもう苦しくてね感謝すると傷が出てきて苦しくてなんかもう大変だったんですけどそれでもとにかく感謝したんですよ一つ一つ。なんかそのもう丁寧にその感情も気持ちも含めて牧師に導かれてで面白いことに感謝を本当にしたらなんかどんどんどんどん野菜でいったんですって。そして喜びが溢れてきてやっていたらあるところでもう本当に喜び溢れて元気になっちゃったんですって。話を端折りますがほら元気になった彼女を見て元旦那さんがびっくりしてクリスチャンになったんですって。 そしてそのクリスチャンになった彼は戻りはしませんでしたけども、アメリカ戻って召されちゃった、天国に行ってね。でもクリスチャンになってたから天国に帰ったんですね。で、上田さんは再婚したかったわけです。それでね、子供もいたし、で、こうできたら日本人と思ってたんですね。で、一番したくなかったのはもうアフリカ系アメリカ人ところがアフリカ系アメリカ人ですね、今のご主人と導かれた、明確に神様の導きで。そしたら本当にこの奈美ちゃんですね、もう立派な成人したね、立派な大人になりましたけど、彼女を我が子のように、我が子、まあ変な言い方ですけど、我が子以上にというかね、お父さん以上に愛してくれて、そして本当に彼女は牧師してましたけど、神田さんは牧師であることを受け止めて本当にサポートしてくれて、本当に良かったということを言ってましたね。で、それで話は終わらない。それでも素晴らしいんですけど、それで話は終わらなかったで、一番住みたくなかったところが電波だったかな、ちょっと正確な地名をしましたけども、とにかく彼女がアメリカに行って住むことになった場所、デンバーだったかな、ね、デンバーの牧師はしたんだけど、ちょっとそこだったの。なぜかというと、それがご主人の出身地だから。ただそこに導かれた。彼女は偉かったですね、従ったから。そしたらなんとね、ご主人は、まあ、軍人ですね。そうですね。アメリカの、軍人でしょ。ね、どっちはネイビーかな。とにかくそれで、そして軍人として亡くなったでしょ。で、神田さんは離婚してるけど、子供は彼の子でしょ。だってね、保証が出るんです。その州だと、義務教育官はもちろんだし、大学も公立に行くと、その州立に行くと、すべて出るんです。そのおかげで彼女はですね、全部勉強できたんですよね。あんまり驚きませんね。私はね、その境内で戦ってますからね、神の支えの凄さを感動します、ね。だって彼女は一生懸命弁当屋さんやりながら、今だって、ね、選挙のために一生懸命日々働きながら頑張ってるわけですけども、ね、そのアメリカの大学ってお金高いんですよ。なんか州立であっても、ね。ところがね、全部カバーできちゃったですね。すごいなと思います、神様って。だって最悪でしょ。結果知ってるから皆さんね、安心して寝てられますけど、こんなの普通ね、寝てられませんよ。夜寝たくても寝れません。毎日、涙と苦しみで。ところが、本当に感謝をしたときに、こう、相手まで喜びが溢れてきて、そして相手がクリスチャンになって、そして再婚が先で、で、人間的には、したくないと思ったけど、結果的には、一番したくないと思ったタイプの人だったんだけど、タイプってのはそのね、アフリカ系アメリカ人だったけど、結果はそれ一番良かったの、神様が知ってるから。で、一番行きたくないと思ったところだけど、そこが一番良かったんですよ、実は。見事ですよね、神様ってね。本当に祭奠をしてくださるんです。まさに祭奠をしてくださるんです。自分がいいことじゃなくて、神の祭奠は結果的には自分にとっても最高です。それをしてくださるんですよ、皆さんね。これどうどう。ただね、この言葉はね、まあ、一だからちょっと突っ込んでいますけど、本当に全てが益になり、感謝する全てが益になる鍵がある。御心を求めている人なんです。だって神を愛する人なんだから。本当に御心に従いたいって思うことは前提にあるんです。これが土台にないと、感謝します、感謝します、感謝しますって言ってるけど、感謝しますってね、じゃ神が語ってきますよね。ニコッと笑ってね。じゃあどうしなさいって言うと、感謝します、それはパス、感謝します、感謝します、これはパス、感謝します、感謝、これはパス、はい、これでお願いしますってことでね、そこだけは行きたくないんです、パスって言ってたらね、ある祝福は受けられなかった。呪えたりしませんよ、安心してください、神愛だから。でも、ある祝福は受けられなかった。大学に行けたかどうかわからないね、アメリカって本当に高いから。見事ですよね、皆さんね。本当に神様の聞き従う、御心を行いたいって、この土台があるときに、すべてのことは益となるんです。ある方はすごい感謝してるけど、なかなかそうならないんだけど、感謝しながら本当に神様にこう交わってたら、神は語ってくるんですよね。その語ってることを受け止めて、語ってることに従っていくと、本当にすべては益になるんです。だから、感謝してるんだけど、感謝してるけど、聞こうとしてない人、生きた交わりしてないとき、感謝は口先だけになるんですよ。わかりますよってことを。 ここね、これはね、どうぞ、ね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、今日はね、この全てのことに感謝して、もううちの群れの人はね、もう何回も聞いてる。はい。でも聞いてることと、身についてることとは全然違うんです。祈りについて説教できて、祈りのことを詳しく知ってても、実は祈りの実を自分で持ってない人って山ほどいるんです。どうしたかって。祈ってないから。で、具体的に丁寧に祈った人は、神がどう答えるか、どういうとき答えないかをよく知っていて、祈りについて知ってるだけで神を知ってるんです。感謝を本当に実際にし始めると、すぐ答えられることもあるし、逆に起こることもあるけど、感謝しても感謝しても感謝しても感謝しても感謝しても感謝しても何も変わらないか、それどころかヨセフタイプでどんどん悪くなることもある。それでも本当に感謝してくれた人は必ず逆転するんです。そこまで感謝した人は、そういう時の証ってすごいんですよ ね。まあ九州では南君が代表ですけど、南君だけじゃない、いろんな人がいるけど、ね、瞬時に感謝によって奇跡が起こる時と時間かかる時ある。どっちがすごいんじゃない、その時時々なんですけど、時間かかった感謝っていうのはね、それを通してね、実はすごい深い神の愛とか取り扱いを受けるから栄光を見るんですね。でも同時に瞬時の感謝もね、神の技を見るんですね。例えばダビデ村上牧師がね、今回また奇跡の証をしてますけど、いましたよね、固く代行してて、学校だったかな、なんかかなり高いところね、8階か言ったかな、高いところからその鉄骨が落ちてきたんですよね。それで彼はその背中に落ちてきたんですね。でも落ちてきた瞬間、もうダメだと思ったそうですね。でもその瞬間ね、助けてっていうのと同時に感謝しますが同時に生まれたんですって。すごいね、同時に。そしたらね、ピタッと背中で止まったんですって。嘘みたいな本当の話だけど、嘘みたいな思うけど、周りの人がみんな見てるからね、証人たちがいるからね。そしてびっくりしてみんな飛んできてね、当然そこでね、もう大丈夫だとみんな慌てて飛んできてね、大丈夫かって来た時にね、彼がもうスッと立ち上がったからびっくりしてね、えって言ったらね、いや大丈夫だったって言ったらね、でね、彼はもう牧師だってことをいつも明かしてるし、いろいろ話してるからびっくりしたのと同時にね、やっぱお前には何かついてるって思ったわけですね。一番喜んだのは現場監督。もしこれなってたら間違いなく入院どころじゃなくて下手したら死にます。死ななくても相当重症になります。そしたら現場監督が責任を取られて、ある期間工事はできないんです。で、工事が止まったら伸びるから、そしたらお金を受けかかるんです。すごいことになるんです、これは。で、現場監督が場合によっては首が飛ぶ、責任取らされて、しかもお金もすぐかかる、で伸びるんで実行工事が。ところがこの時完全に守られたんですね。面白いですよね。でね、やっぱこのことがあってからね、まあ、それまでもいっぱい明かしてたんだけど、やっぱりね、みんながね、一目置いてるって神様を、ね、やっぱりそれはそうでしょうね。で、これから救われてくる、もうすでに何人か救われてくる、教会につながってないけど、これから救われて教会につながってくる人は起こると思います、具体的にね。これは瞬時です。で、一方で時間かかるなるでしょ、もう今日話しませんけど、いろんな感じね。で、時間かかるとき、私たちは、決めてください。神様の答えを見るまで感謝する。いつまでですかって言わないで、もう神様が明確に答えを出してくださるまで感謝する。そして神様の、その神様の明確な答えが来るまで感謝する。決めたらいい。それまで踊るって。そうすると、神の問いが来るんですよね。これね、どうぞ覚えてください。そして、逆でね、見ていってほしいというふうに思います。はい。まあ、もう、終わります。眠そうにしている人たちも結構いらっしゃいますので、天のお父様、御言葉ありがとうございます。何度も聞いた御言葉だと思いますけれども、頭で理解しているのは当にみんなそうでしょうし、もうよく知っていると思うんですけど、知っていることと身につけていることは全く違うので、どうぞ本当に私たちが感謝することを身につけますように、どんなことを聞いても感謝することができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。そして本当に神様の栄光を具体的にということができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。今言われちゃいましたね、あなたが感謝をしなさいって。 眠る人たち、あ、神様、眠る人たちがいることを本当にありがとうございます。眠られることのようにあなたを褒めたたえます。ありがとうございます。喜びます。イエス様、感謝します。イエス様の名前でお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吐くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。